ーション
こちら三田市消防本部やってまいりました。第4木曜日この時間にぜひ皆さんも防災知識を広めていただきたいと思います。この1ヶ月の火災救急状況と注意点、またタイムリーな話題などご紹介いただきます。まずは三田市消防署救急係から田中さんお越しくださってます。それがお話をいただきましょう。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ではまず田中さんからは6月の出動件数ご紹介いただけますか。
はい、6月なんですけども火災出動が1件となっておりまして、そのうちの内訳としましては林野火災が1件ありました。
はい、
はい、続きまして救急出動なんですけども、298件、
はい、
内訳としましては交通事故が17件、はい、労働災害が2件、はい、運動競技の方が2件、うん、一般負傷が49件、はい、急病の方が197件、はい、自損事故の方が4件、その他が27件となっております。
はい、
続いて救助出動なんですけども、10件の発生となっております。
はい、
建物事故が6件、その他が4件となっております。
はい、
その他の出動となりまして、28件、出動しております。
はい、
6月中の出動としましては以上となっております。
ありがとうございます。じゃあこの1ヶ月を振り返るのにも7月が少し始まってますので、7月もご紹介いただけますか。
はい、7月の方を紹介させていただきます。
はい、
7月の火災発生にありました、3件となってます。年間発生としましては22件、
はい、
7月中が3件の発生です。
はい、
救助件数にしましては年間で79件、7月中の発生が14件となっております。
はい、
その他出動が、年間203件中、7月中で20件の発生、救急出動が、1996件中、236件の発生となっております。
はい、なんかこう救急かなり増えてますね。
そうですね、蒸し暑い季節が続いておりますので若干増えてきているような感想、感じが見受けられますね。
はいはい、熱中症などはやっぱり増えてきましたか。
そうですね、梅雨が明けて少し蒸し暑い日が続いておりますので熱中症の件数も少しずつ増えてきております。
そうなんですね。件数としては7月現在でどのぐらいですか。
はい、熱中症なんですけども、現在、19件の発生となってます。
あ、はい、
この統計なんですけども、
はい、
令和3年度は4月の26日から、統計を取り始めておりまして、
はい、
1件目の発生が5月14日に発生となっております。
はい、
その後は、5月に3件、
はい、
6月に5件、
はい、
7月は20件、20日現在で、11件の発生となっております。
とにかく梅雨が明けて一気に暑くなりましたからね。
そうですね、
今気をつけないといけないということですね。
そうですね、
はい、わかりました。そして今日は救急係ということですので、どんなお話をいただけるんでしょうか。ご紹介ください。
熱中症の話を少しさせていただこうかなと思います。
はいはい、タイムリーですね、熱中症のお話。
はい、
はい、
今年もね、蒸し暑い季節ですね、
はい、
熱中症の季節がやってきましたが、はい、今もね、コロナが収束しない状況が続いています。
そうですね、
そうですね、兵庫県内でまた100件増の、100件を超えるぐらいのコロナが発生しておりますので、今後も気をつけていきたいと思います。
はい、
で熱中症なんですけども、気温や室温が高い中作業や運動を行うことで体内の水分や塩分などのバランスが崩れまして、
はい、
体温の調節機能がうまく働かなくなったり、体温の上昇やめまい、体のだるさ、はい、ひどい時には意識がなくなるなどのいろんな症状が起こる病気です。
はい、もう一回じゃあちょっとここで繰り返していきますね。
はい、
その暑い中作業したり運動するということで体の中の水分と塩分のバランスが崩れるわけですね。
そうですね、
なるほど。それでこう体温の調節機能が働かなくなって、いわゆるこう体温がこもった感じでこう上がってきたり。
そうですね、体温が、
はい、
高くなる状態ですね。
それからめまいがあったり、
はい、
で体がだるくなったりで、ひどい時には意識の異常というのは、要するにこう問いかけてもちょっとぼーっとしてるっていうことですか。
そうですね、ぼーっとなる感じから、症状がひどくなった時にはもう意識がなくなるということまで発生するかと思います。
はい、それが熱中症ということですね。
そうですね、
はい、これは外にいて何か動いたからということだけではないんですか。
そうですね、基礎疾患やご高齢の方ですと、お家の中でじっとされてても、はい、 熱に対する反応が弱いので、熱中症を起こしてしまう危険性が高いです。
家の中でもやっぱり高いということで気をつけなきゃいけないということですね。
そうですね、
はい、じゃあ熱中症の予防とかいろいろちょっとそのあたりもお伺いしたいです。教えてください。
はい、熱中症を予防 しつつですね、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐためには、はい、新しい生活様式としまして、一人一人が感染防止の基本である身体的の距離の確保であったり、はい、マスクの着用、はい、手洗いや、3密を避けるなどの対策を取り入れた生活様式を実践することが求められているのではないかと思います。
そうですね。
これから暑い夏が続くんですけども、皆様には例年より一層熱中症に注意していただくとともに、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐための新しい生活様式における熱中症予防のポイントをまとめましたので、この後お伝えできたらと思います。
わかりました。熱中症だけではなくて本当に今年もやはりコロナの感染拡大を防ごうということで両方のことを考えないといけませんね。じゃあポイントぜひ教えてください。よろしくお願いします。
はい、一つ目のポイントとしまして、マスクの着用についてです。
はい、一つ目はマスクの着用についてお願いします。
はい、マスクは飛沫の拡散予防に有効です。新しい生活様式でも一人一人の方の基本的な感染対策として着用をお願いしております。はい、ただしマスクを着用していない場合と比べると、心拍数や呼吸数、血中の二酸化炭素濃度、体感温度が上昇するなど体に負担がかかることが、あります。
やっぱそうなんですね。
したがって、高温や多湿といった環境下でのマスクの着用は、熱中症のリスクが高くなる恐れがありますので、屋外で人と十分な距離が確保できる場合には、マスクを外すようにしてはどうかなと思います。
はい、十分な距離だいたいどのぐらいを考えておけばいいでしょうね。
そうですね、約2メーター程度考えていただいたらどうかなと思いますね。
はい、じゃあ屋外で人と十分な距離が2メートルぐらい離れることができるようであればマスクをこの夏場は時々外すようにということですね。
そうですね。
つまりマスクをしていると心拍数、ドキドキドキってあの心拍数、それから呼吸する数、そして、血中二酸化炭素濃度という、二酸化炭素がこのマスクの中に確かに吐いた息がそのまま密閉されている可能性もありますからね。
そうですね、こもってる感じがしますのでね。
それで吐いた息がそのまま鼻から入るってことは温まったのを吸ってるから、
そうですね、
なんかこう暑いっていうね、蒸したって感じ、皆さんね実感されてると思いますのでね、そういう屋外で人と十分な距離2メートル以上確保できそうであれば外しましょうと。はい、わかりました。でマスクをつけた後注意点などありますか？
そうですね、マスクを着用する場合はですね、強い負荷の作業や運動は避けていただくことと、喉が渇いていなくても、こまめに水分補給を心がけていただくことが大事かと思います。
はい、わかりました、
はい、また、周囲の人と十分な距離を取れる場所であれば、マスクを一時的に外して休憩等していただいたらどうかなと思います。
はい、
で外出時は暑い日や時間帯を避けていただいて、できるだけ、涼しい服装を心がけていただいたらどうかなと思います。
そうですね、わかりました。ありがとうございます。一つ目マスクの着用についてポイントを教えていただきました。二つ目は何でしょう？
はい、二つ目なんですけども、エアコンの使用についてです。
あ、エアコンの使い方、はい、はい、ご紹介ください。
ご年配の方や、持病がある方は暑さで徐々に体力が低下しまして、室内でも熱中症になる可能性が高いです。
はい、
熱中症予防のためにエアコンの活用が有効なんですけども、はい、一般的な家庭用のエアコンは空気を循環させるだけで換気は行っていません。
そっか、
はい、はい、新型コロナウイルス対策のためには、冷房時でも窓を少し開けていただくことや換気扇を回すことによって換気を行う必要があります。
はい、
換気により、室内温度が高くなりがちなので、はい、エアコンの設定温度を、少し下げるなどして調整していただいたらどうかなと思います。
はい、ここでは換気の必要があるということをちょっと頭の隅っこに置いておいたらいいですね。
はい、
ありがとうございました。2つ目はエアコンの使用についてでした。3つ目は何でしょうか？
はい、3つ目ですが涼しい場所への移動についてです。
はい、
少しでも体調に異変を感じましたら、速やかに涼しい場所に移動することが熱中症予防には有効です。 一方で、人数制限により屋内の店舗にすぐ入ることができない場合もあると思います。
そうですね、
はい、その際は屋外でも日陰や風通しのいい場所に移動してください。また近くに車がある場合はエアコンで冷やした車内等に移動するように心がけてください、はい、
やっぱり涼しい場所意識してちゃんとこう移動することも考えておかなきゃいけませんね。
そうですね、
わかりました。涼しい場所への移動についてのポイントもご紹介いただきました。続いてはまだありますか。
はい、4点目です。
はい、
日頃の健康管理についてお話しさせていただきますね、
はい、お願いします。
はい、新しい生活様式では毎朝などの定時で体温測定や健康チェックをお願いしたいと思います。これらは熱中症予防にも有効です、はい、普段の、平熱をですね知っていただくことで、うん、自分の熱が上がってるよということに早く気づくことができます、
はい、
日頃からご自身の体を、知っていただきまして健康管理を充実させてください。また体調が悪いと感じたときは無理せず自宅で、療養するようにしてください。
日頃の元気な時の自分がどうなのかっていうのを知っておくのもやっぱり大事ということですね。
そうですね、
はい、わかりました、ありがとうございます、では続いてはどんなお話になりますか。
はい、ポイントは以上の4点になるんですけども、
はいはい、
熱中症のような症状が出た場合ですね、その時の応急手当についてお話しさせていただきますね。
はい、はい、お願いいたします。
はい、涼しい場所へ移動し衣服を緩めていただきまして安静に寝かせていただきます、できればエアコンで冷やした涼しい部屋や、車内に移動してください。扇風機やうちわなどで風を当てていただきまして体を冷やすように心がけましょう、
はい、ということは応急手当としては冷やすということがもうポイントですね。
そうですね、
はい、わかりました。
冷やして、安静にしていただくということが
安静、あ、そうですね、安静、
はいはい、ポイントになるかと思います、
はい、具体的にもう少し教えていただけますか。
はい、首の周りや脇の下、はい、太ももの付け根などを冷やしまして、はい、ご自身でドリンク等が飲める場合は、ご自身で、少しずつドリンクを飲むように心がけましょう。
はい、首の周り、脇の下、太ももの付け根などを冷やす、それは太い血管が、
そうですね、そちらには太い血管が走ってますので、はい、そちらを冷やしていただくことで、体を冷やすことが、はい、効果的と言われております、
はい、そして飲めるようであれば水分も少しずつ飲むということ で、これは冷たいお水がいいですか、はい、
そうですね、体温が上がっておりますので、冷たいお水であったり、スポーツドリンクであったりというのが
そうか、はい、電解質でしたかしらね。
そうですね、
はい、わかりました。
はい、あと応急処置が行ってもね、はい、症状が改善しない場合があると思います。
あ、そうですね、
またね、熱中症では意識が悪くなるとお話しさせていただきましたので、そういった症状が、見受けられる場合は、はい、ためらわずに119番通報を行っていただきまして救急車を要請するように気をつけてください、
はい、熱中症ということは結局熱がこもって体が異変を起こしているので一刻も早い処置が大切だから、今教えていただいたこう冷やしたり、しても症状が改善しなかったりぼーっとしているようだったらもう一気にためらわずに119番ということですね。
そうですね、
はい、わかりました、ありがとうございました。今日はまずは三田市消防署救急係から田中さんをお越しいただいて、いつもの出動件数に続いては熱中症、本当に今一番気をつけなきゃいけないポイントをいろいろと教えていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、それでは後半は三田市消防本部消防課から伊庭さんのお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、今日はどんなお話になりますか。
はい、私からはですね、熱中症に関する注意のお知らせに引き続きまして、はい、台風や、豪雨災害についてお知らせしたいと思います。
この時期ですね、
はい、7月もですね終盤に差し掛かりましてですね、夏本番と、いった気候となってきておりますけれども、はい、台風や、局地的な、豪雨災害がですね、発生しやすいシーズンとなってきておりますので。
本当そうですね、
はい、7月3日にもですね、はい、静岡県の熱海市で、大雨による、土砂災害が、発生しておりましてですね、
はい、
昨日時点で、 死者行方不明者28人という人的被害が出ておりましてですね、
そうですか、
はい、今もなお、まあ、捜索活動は継続している状況ですので、まあ、三田市でもですね、まあ、同じような災害がいつ起きるか分かりませんので、はい、普段から、できる準備を、皆さんに、整えていただきましてですね、はい、災害から身を守るようにお願いしたいなと思います。
で、改めてどのような備えが必要なのか教えていただけますか。
はい、まず一つ目はですね、はい、家の外の備えを十分にするということです。はい、
家の外の備えを十分にする、
はい
はい、
ですね、まあ、台風によるですね、雨風に備えるためにですね、自宅の側溝やですね、排水溝の清掃をしてですね、水はけを、まあ、よくするようにしてください。はい、あとは、まあ、庭の、植栽などの木々の剪定や、屋根や、壁などの点検、や補強もしておくようにお願いします。
大事ですね。はい、そうですね、
はい、あと、まあ、家の周りの飛びやすいものは、まあ、普段から片付けるように、まあ、心がけるようにしてください。
はい、
はい、で次にですね、電気やガス、水道などのですね、はい、ライフラインが途絶えた場合を想定しましてですね、懐中電灯や着替えであったりですね、でタオルや、まあ、ライターマッチ類、または救急用品や、まあ、携帯のラジオであったり、まあ、貴重品や非常用の食料など、まあ、非常用品を備えるように、してください。最近はですね、1週間分を用意しておくといいとも言われております。
うん、そうですね、1週間分ですね。
はい、で、まあ、ローリングストックという言葉も聞かれた、方もあると思いますけれども、はい、まあ、普段からですね、少し多めに食料や、飲料水を購入して、おいてですね、使ったら使った分だけ買い足すことで常に一定量の食料を備蓄しておくというのが、まあ、ローリングストックと言われる方法なんですけども、はい、まあ、非常時の備えの参考に、していただければなというふうに思います。
はい、ぜひいろんな形でね、皆さんにもよくお伝えしてますけど、聞かれた時からピンときたものをまずは備えていただけるというのが大事ですね。
そうですね、
はい、わかりました。
はい、
じゃあ近年この土砂崩れによる災害も多いように思うんですけども、いかがでしょうね。
そうですね、先日も熱海市でですね、はい、土石流が発生、はい、しているんですけれども、まあ熱海市での災害というのがですね、はい、開発行為によりましてですね、形成された、盛り土部分を含む傾斜が、崩落したというふうに言われておりまして、そうそう、はい、で、まあ、大雨だけが発生原因でないということも言われているんですけれども、はい、まあ、土石流が発生した地区というのがですね、はい、熱海市が発行する防災マップでは土砂災害の警戒区域に指定されている地域でもありますのでですね、はい、
そうでしたね、
皆さんがですね、お住まいの、場所がですね、土砂災害の警戒区域かどうかということとですね、三田市が発行する防災マップで確認していただきましてですね、避難場所や、避難ルートについても、確認していただければなというふうに思います。はい、あと、まあ、山に近い場所にお住まいの方はですね、山から小石が落ちてくる、来たりですね、水が湧き出てくるというような現象がありましたら、直ちに避難、されるようにお願いいたします。
はい、はい、ありがとうございます。スタジオ前にもハザードマップ置いておりますので、ぜひ皆さんお持ち帰りください。
はい、
そして最近ですね、この避難情報の伝え方が、ま、変わったようなニュースも聞いておりますので、改めてまとめていただけますか。
はい、はい、そうですね、報道でもよくあると思うんですけど、はい、警戒レベル、2とか3とか、
そう、数字が出ますね、
というふうに、はい、いう言葉を耳に記されると思うんですけれども、はい、今年の5月にですね、避難情報に関するガイドラインというのが変わりましてですね、以前からこの、5段階の、警戒レベルというのが用いられてたんですけれども、はい、その内容が少し変わりましてですね、
はい、
避難勧告という言葉が、なくなっております。
もうこれはなくなったということ
ですね。そうですね、言葉としてはなくなっております。
はい、使わなくなった。
そうです、
はい、
はい、
わかりました。
なので避難勧告というのが、まあ避難指示という言葉が、
はい、混同してね、
そうなんですよね、付き合いが分かりにくいと、
うん、そうそうそうでしたね、
はい、ということもありましてですね、はい、まあ、一本化されてると、うん、はい、いうことになっております。あと、まあ、
避難指示に一本化されたと、はい、分かりました。
一本化されております、はい、で警戒レベル5というのもですね、はい、災害発生情報という言葉からですね、はい、緊急安全確保という言葉に変更されておりますので、
警戒レベル5という中の具体的な説明の時に、はい、緊急安全確保に、
そうですね、
つまり大急ぎで自分の安全を確保してくださいという、はい、ああなるほど、これの方がピンときますね。
そうですね、
ま
あ、分かりやすい、皆さんに理解されやすいような言葉に、変わってきているというふうなことになっています。
はい、分かりました、はい、
で、まあ、この具体的な内容なんですけれども、レベル1がですね、はい、災害への心構えを高めると、はい、いうことです。でテレビやラジオで、やインターネットな、などでですね、伝達される最新の、防災気象情報などに、留意するなどしてですね、災害への、心構えを高めていただくというのがレベル1です。
レベル1、はい、
はい、でレベル2というのがですね、はい、ハザードマップなどで避難行動を確認するということです。はい、避難、警戒レベル2はですね、大雨注意報や、洪水注意報などの、が発生、発表されまして、はい、災害発生に対する注意が高まってきたという段階ですので、はい、ハザードマップでの災害の危険性のある区域や、避難場所、避難経路、また避難のタイミングなどを再確認していただきましてですね、はい、避難に備えていただくというふうな、のがレベル2ということになっております。はい、はい、続きまして警戒レベル3がですね、はい、高齢者や、要介護者の方など、危険な場所から避難、などがですね、危険な場所から避難するということです。
もうじゃあ警戒レベル3と言ったら一部の人は避難しましょうということですね。
そうですね、
はい、
はい、ですのでですね、高齢者の方など、まあ、避難に時間のかかる方、また障害者の方とかですね、はい、危険な場所から安全な場所へ避難、するようにしてください。はい、続きましてが、レベル警戒レベル4になります。はい、対象地域の住民のうち、危険な場所にいる人が全員しな、避難するということです。
はい、もうこれは全員避難しましょうと。
はい、市町村からですね、避難指示というのが発令され、た段階ですので、はい、その避難指示の対象の地域の方は、全員速やかに危険な場所から、避難するようにしてください。はい、で公的な避難場所まで移動が危険だと思われる場合はですね、はい、近くの安全な場所や、自宅内のより安全な場所に移動するようにしてください。はい、で最後に警戒レベル5ということなんですけども、はい、これは、命も守るための最善の行動を取るということです。はい、先ほども言いました通り、市町村から、緊急安全確保というのが発令される段階ですので、すで、に、災害が発生しているという状況ですので、命を守る最善の行動を取るようにしてください。はい、でまたですね、これ避難する際はですね、道路が冠水すると、濁った水で見えなくなって、しまってですね、誤って用水路に転落するといった危険やですね、まあ、夜間の場合も同じようにその用水路との境が見えないというようなこともありますので、はい、日没後の避難は避けましてですね、早め早めの避難を心がけていただくようにお願いします。
じゃあまだこの段階ではいいかなと言っても、この先の様子が今は割と天気情報はっきりしてますので ね、はい、それを見てまだまだ降るようだなとかあったら明るいうちに避難しましょうと。
そうですね、はい、はい、でもしまあ避難することが危険であるという
ふうに一気に来た場合ですね、
はい、判断した場合はですね、まあ、自宅の安全な場所、はい、例えばですね、自宅が浸水しそうな場合は2階に避難するということでありましたりですね、はい、山から離れた部屋に、山側から離れた部屋ですね、はい、に、避難するといった方法で身を守るようにしていただければなというふうに思います。
はい、はい、ありがとうございました。で時々報道でキキクルというこの災害通知サービス聞くことがあるんですけども。
そうですね、はい、最近報道でよくお目にされると思うんですけども、はい、気象庁の、ウェブサイトでですね提携されている、 サービスなんですけれども、はい、大雨などによる災害の危険度をですね、5段階で色分けしてまして、はい、地図上でリアルタイムで表示してくれるサービスになっています。で土砂災害、浸水害、洪水災害、この3つの、危険度が確認できます。
土砂災害、浸水害、洪水災害ですね。
で私もですね、自分のスマートフォンのトップ画面に貼り付けてですね、いつでも確認できるようにしてるんですけれども、地図上に表示される色がですね、黄色が注意、赤色が警戒、薄い紫色が非常に危険、濃い紫色が極めて危険というふうに、色で分かりやすく表示されるようになってます。で先ほどお伝えしました避難情報もですね、黄色色が警戒レベル2、赤色が警戒レベル3、紫色が警戒レベル4と、で黒色が警戒レベル5と表示されるんですけれども、その、照らし合わせて覚えていただけるとですね、非常に覚えやすいのかなと思います。でもしですね、今後大雨が降るような予報があるときはですね、ハザードマップを使って事前に避難経路を確認するということとですね、警報がですね発令されそうだなというようなタイミングでですね、このキキクルで、危険度を確認するというようにですね、2段階で、災害に備えていただければなというふうに思いますので、ぜひともご活用いただければなというふうに思います。
はい、ありがとうございました。で避難所での新型コロナ感染対策についても最後教えていただけますか。
新型コロナウイルス感染症はですね、未だに、収束の兆候は見えてこない状況なんですけれども、三田市ではですね、避難所での、新型コロナウイルスの感染リスクを下げるためにですね、新型コロナウイルス感染症に対応した避難所運営マニュアルというのが策定されております。避難者の密集を避ける狙いでですね、居住スペースが広く取ってあったりですね、仕切り板が設置するなどの、対策が取られるようになっております。しながらですね、密集するということも考えられますので、感染リスクを考慮しまして、在宅避難やです、近くの安全な親戚や知人の、お宅などに、避難先として検討することを同時に促しております。市指定の避難所へ避難されるという場合にはですね、マスクや消毒液、体温計などの健康管理に必要なものをご持参いただくということやですね、マスクの着用であったりとか、こまめな手洗い、咳エチケットの励行、またですね、避難所運営のスタッフによる、健康状態の確認にも、ご協力をお願いしたいなというふうに思います。
ありがとうございました。後半は三田市消防本部消防課から伊庭さんお越しくださってお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間はこちら三田市消防本部をお送りしてまいりました。こちら三田市消防本部では火災救急状況と注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただいております。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。次回は8月26日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もお聞きいただきたいと思います。